区民ニーズを先読みし、未来に向けた確かな区政経営の実践を。区民フォーラム未来、安西明。30年度予算を編成するにあたり、特に留意した点、29年度予算との相違点をお聞きします。
総合計画の最後のステージへの弾みをつける年度となるため、減災・防災対策、少子高齢化対策に重点的に予算措置をするとともに、基本構想の5つの目標ごとに必要な予算の計上をしました。29年度予算との相違は、ネーミングライツなど新たな歳入確保策の取り組みや、これまで以上に事務事業評価の結果を活用して事業を精査し、予算を計上しました。
大規模災害や保育・学童クラブ待機児童対策、高齢化への対応など、どの課題も多額の予算が必要であり、歳入状況に左右されることなく、計画的な予算措置により、中長期的な方針が重要と考えますが、区の見解は。
現在の需要だけでなく、将来の需要を見据えるとともに、限られた資源を効果的に配分する視点を持って、区立施設の再編整備や事務事業の不断の見直し、中長期的な視点に立った財政運営に努めていきます。
老朽化した施設は建て替えありきの姿勢ではなく、基本的には長寿命化を図ることを優先するべきです。建て替えか長寿命化かの明確な判断基準はあるのですか？
これまでの区立施設再編整備計画では、築50年での改築を基本に試算していましたが、建物の劣化状況等の診断や長寿命化に要する改修経費などを勘案し、建物ごとに改築時期を決めていく必要があると考えています。
過去最高額の予算規模となった主要院は、ここ数年予算規模が拡大傾向にあり、将来的には限界が生じると考えますが、区長はどう認識しているのですか？
区立施設の老朽化が進み、改築・改修などの経費や増加した定員にかかる保育の運営費が大幅に増加しています。中長期的には税収等の大きな伸びも期待できなくなるため、保育事業の民営化や区立施設の長寿命化など、持続可能な財政運営に向けた取り組みを鋭意進めていきます。
地方消費税の生産基準の見直しとふるさと納税の影響額は。
生産基準見直しは消費税 8% では18億円、ふるさと納税はおよそ20億円の影響額を見込みました。
保育の待機児童対策について地域需要をどのようにきめ細かく分析するのですか？平成30年度の認可保育所の定員計画数と計画通りに整備が完了した場合の整備率はどの程度になるのですか？
地域需要の分析は区全域を14地区に分け、地区ごとに保育需要数等の推計値を算出して整備優先度を設定しています。30年度も1000名を超える定員増に努め、整備率は31年4月は 45% を超えると推計されます。
学童クラブの需要対策を含む児童の放課後の居場所づくりについて具体的な推進策は。
学校改築に合わせた整備や既存学童クラブの改修等で受け入れ数の拡大を図ります。また児童館への直接来館制度や放課後等居場所事業など、学童クラブ以外にも多様な居場所を確保していきます。
ウェルファーム杉並において在宅医療推進のために地域の医療機関や介護施設等との連携をどのように進めていくのですか？本施設開設のメリットとは。
在宅医療地域ケア会議など現場からの意見や提言、医療・介護のレセプトデータの分析結果をもとに地域の医療機関や介護事業所等と共に検討し、区の実態に即した在宅医療の体制の充実・強化を図っていきます。 各相談機関等が相互に連携を図ることで、複合的な課題を抱えた困難な相談により適切な支援を行うことができるようになります。
東京2020大会に関し、教育部門と連携したレガシーの創造は考えていますか？
時代を担う子どもたちに視点を当てたレガシーを築くことは重要と考えます。今後、教育委員会とも連携して検討していきます。
高齢者、障害者、子ども、地域に根ざす区民福祉の向上を。命平和クラブ、市木智子。原水爆禁止運動発祥の地である杉並区の区長として、核軍縮に向けた世界の動きをどのように考えますか？区内団体等と連携し、区民の意見を取り入れた平和記念事業を開催してほしいと思います。
核兵器が人道上大きな問題をもたらすことを認識し、国際社会が結束することが大切と考えています。30年度の記念事業は、被爆者団体等の協力を得ながら効果的に展開していきたいと思います。
地域包括ケアシステム、障害者分野、子ども分野、地域との連携の取り組みに期待します。支え合いの仕組みづくりと地域共生社会に向けた区長の決意をお聞きします。
一朝一夕には解決できませんが、地域で活動する団体・事業者と話し合い、知恵を出し合いながら取り組みを前進させていきます。
民泊の実施は地域の安心・安全が損なわれないよう配慮を要望します。ガイドライン策定の基本的な考えは、外国人在住者も増えていますが、多様性のある杉並を作るための方針をお聞きします。
良質な住環境の保全が第一であり、区民の理解を得ながら慎重に進めることが大切です。多文化共生社会の実現を目指し、交流協会と連携し取り組んでいきます。
町会・自治会の新たな担い手の発掘と人材育成についての具体策は、町会・自治会と商店街の実行委員会による地域活性化について、その目的と役割をお聞きします。
町会の担い手不足には、青年部のような事例も参考に支援します。実行委員会を組織する新たな取り組みで、商店街の持続的発展と地域の活性化につなげます。
会派から要望したフードドライブの食品を子ども食堂へ提供する取り組みを評価します。取り組みの発展のため、商店街や区内事業者とどう連携・協力していくのですか？
広報誌や回覧板などで区民へのきめ細かな周知や、商店街イベントでフードドライブを共催実施するなど発展に尽くします。
区域を超えた特養の整備は全国からも注目されていますが、エクレシア南伊豆の取り組みを今後どのように生かしていくのですか？また田中区政において特養待機者はどの程度解消されたのですか？
区域外特養整備の展開は、南伊豆の効果検証をしっかりと行い、交流自治体の青梅市と協議を進めていきます。特養待機者は2000人ほどが昨年末で1000人ほどまで減少しました。30年度には新たに210床を開設予定です。
私立保育園は認可保育所の6割です。保育の質のガイドライン策定を改めて要望します。保育士のスキル向上のため、積極的にバックアップを行ってほしいと思います。
私立保育園等の職員が参加できる実務研修の実施や巡回相談・助言などを行っています。今後は区立保育園が地域の中核園となって連携を図ることで、さらなるバックアップをしていきます。
泉児童館から転換した子ども子育てプラザ泉、放課後等居場所事業の利用実績は、児童館が学校に馴染めない児童を支えてきたことを踏まえ、成田西・下井草児童館が子ども子育てプラザに転換後も引き続き受け入れるよう求めます。
泉児童館と比べるとプラザ泉は乳幼児でおよそ4倍、泉学園の放課後等居場所事業はおよそ2倍の利用がありました。学校に馴染めない子が利用を希望する場合は学校や保護者等と調整連携しながら受け入れていきます。
区長の教育行政に対する姿勢と重要事案への対応を確認します。また教員の多忙化解消に向けた取り組みについてお聞きします。
教育行政は現場を知る教育長や教育委員が中心となって推進していくことが望ましい姿で、信頼して任せています。重大な問題等の発生時には総合教育会議等も活用しながら連携して対応します。教員の働き方改革については夏季休業中の学校閉庁日の設定や推進プランを策定し着実に推進していきます。